理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第41回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、前回から新しいメンバー香里さんが入りましたけれども今回はお休みです。
なんか
いきなりお休みなんですね。
嫌な予感がしますけど、はい、大丈夫ですか？
あ、大丈夫、多分次回にはちゃんと来てくれると思います。
わかりました。じゃあ今日は男2人ですが頑張りましょう。
そうですね、はい、いつも通りの感じで。例えば吉田さん、何かまた遠いところへ出張行っていたような噂を聞いたんですけれども。
そうなんですよ、
今回はどちらの方へ？
バルセロナね。
あ、いや、バルセロナといえばスペインですね。
お、知ってますね。
なんとなく。
もしかしてさっき喋ってた中から初めて知ったとかじゃないですよね？
とんでもございません。もう情熱の国ですよ。それぐらいしか出てこないっていう。
バルセロナね、オリンピックがあったりもした、都市なんで。
そうですね、
うんうん、ポイントとしては何だろうな、最終日は、土曜日だったんですけど、
はいはい、
その日はもうお仕事がなくて、
うん、
で夕方のフライトだったので、午前中からお昼過ぎぐらいまでサグラダ・ファミリアというね、ちょっと知ってる人はご存知の建物があるんですけど、
あのなんつうんですか、まだ作り終わってないってやつですよね。
そうですね、うん、ガウディさんっていう人が設計して、
はいはいはい、
死んでから100年ぐらいそろそろ経つんですけど、まだできてないと。
確か今日本人の方も建設に参加されてるような話を聞いて。
そうですね、模型師というか、サグラダ・ファミリアの作り方って設計図もあるんですけど、模型を一遍起こして、
うん、
何十分の1かので
、はいはい、
それを部品化して作るっていう方法らしいんで。
あ、なんかちょっと変わってますね。
模型を作ってるらしいです。
ああ、なるほど。
結構なんだろうな、行ったことがある人に聞くと、
うんうん、
行ったら泣きますよとかって言われたんですけど。
はあ、
まあ泣きはしなかったんですけどね。
なんつうんですか、こう写真でしか見たことないですけど、ま、うん、っすぐじゃない、こう曲線でのみで出来上がったすごい形してますよね。
そうなんですよ。で、うん、まだ作ってる途中じゃないですか。
まあね。
で、多分なんですけど、
はいはい、
作ってる途中っていうのも良かったのかなと私は思っていて。
ああ。
結構ね、いろんなところがすごく凝って作ってあるのね。中の柱とかあるじゃないですか。柱やこう壁の形。あ、
中。はいはいはい。
そういうところも、うんうん、一つ一つになんかこだわりがあって、形が。柱もね、上の方から下の方で、
うん、
12角形だったのが48角形になって、またこうへこみができてみたいな、グラデーション的に形が変わっていくような柱だったりとか、そういうのがこう作ってあって、それを人の手でトンテンカントンテンカン掘ってね、
石ですよね。
そうそうそう、作ってた感じが、その今作ってるからこそ、あ、これは人手で作ったんだっていう感じがするのも良かったのかなっていう気はしましたね。
そんなになんかこう柱でも途中でどんどん形が変わっていくような感じなんですか？
そういうね、凝った感じの、形が多くて、だから例えば天井の模様一つ見ても、
うん、
あ、隣と微妙に違うとか。
これは時間かかりますわね。
そんなのもあって、なんだろう、うんうんうん、私はいて飽きない感じがしましたね。
うんうんうん、なるほどな。中もじゃあもう入れるんですね。建ててる途中ですけど、
教会なんですね。
あ、そうか、
うん、で職場の人で何年か、まあ、10年近く前に行った人かなは、うん、教会の中もまだ作ってる途中だったって言ってましたけど、も
う
内部はほとんど最終的な形に近い状態なので。
あ、かなり出来上がってるんですね。
そうですね。なのでそんなに目の前で工事してるというよりは周りを付け足してる感じの工事の仕方でした。
うんうんうんうん、なるほどな。見てみたい。
じゃあ一つ理科っぽい話もしましょうか。
あ、何でしょう？
ね、
うん、
帰りの便がですね、いろんな都合で遅れまして、
機材トラブルというか。
そうそうそう。で、もともと乗る飛行機じゃない飛行機に乗ったんですね。
あら。
で、なんとその便が向こう、フランクフルトの乗り換えだったんですけど、
はいはいはい、
ドイツのフランクフルトから成田に行く便で、
うんうんうん、
午後出発して日本に翌日の朝着く。
何時間だそしたら。
フライト時間は11時間ぐらいなんですけど、
お
時差の関係で、時計的には、20時間ぐらいかかるんですけど、
ああ、なるほど。
なんですが、
はいはい、
東に向かって飛ぶじゃないですか。
帰りですから、そうですね、東に飛んできますね。
そうなので、午後出て、早朝着くので、夜を、駆け足で夜を通り過ぎるっていう感じになるんですね。
ああ、なるほど。
うん、例えば、私、日本というか、成田からアメリカ西海岸に飛ぶみたいな飛行機も同じような日程で飛ぶと、うん、夜が来て、結構早めに日の出が見えて、
はいはい、
到着するっていう感じになるんですが、うん、そうすると、夜と日の出、だから日の入り、夜、うん、日の出が見られるかなと思って乗ったんですよ。うんうん、で、前言いましたっけ？
何でしたっけ？
シカゴに行くときに、ほんのうっすらとオーロラが見えたような話。
ああ、はいはい、オーロラ見たって話してましたね。
うん、で今回も見えたりしてって思っていたんですが、
ほうほうほうほう。
実はですね、よくよく考えてみたら、
うん、
夏なので、
お
極地帯は、要は北極の周りは夜にならない。
うん、ああ、そうか。明るいままなんだ。
そうなんです。でね、うん、かといって、まあまあ、夜ぐらい来るべって思ったら、ずっと地平線にお日様あるままで。
ああ、なるほど。
ここからポイントですよ。
うんうんうん、
つまり、地上では夜中0時ぐらいの時に、
うん、
すごく緯度が高い、北極に近いところを飛んでいるので、
うん、
白夜のおこぼれに預かって、日が沈まない状態だったっていう感じです。
なるほど。じゃあもうなんか常に明るい感じですね。
だから窓のなんていうんですかね、うん、スライドする蓋みたいなやつを閉めて、はいはいはい、で映画とか見てましたけどね。
あ、なるほど、うん、太陽も見えてるんですか、地平線に。
ほぼ見えていました。たまにちょっと開けると眩しいって閉めて。
あ、そっかそっか。ずっとなんか夕日だか朝日だかよく分かんないような状態で。
そうだから、本当であれば、うん、日が沈んで出てくるっていう話が、地球の向こう側が見えちゃったんで、
うん、
裏を通る太陽が見えた感じですね。
そっか。じゃあもうオーロラも明るすぎて
見えない。オーロラなんて問題ないし、ね、窓開けないですから。もう、
ああ、そっか。
眩しい、ね。お隣さんにもよくない。
お隣が怒りますよね。眩しいなみたいな。なんだか、でもなんかあれですね。以来帰りちょっと時間かかったような感じですね。
そうです。バルセロナからフランクフルトへ行く飛行機が結局乗れなくてというかですね、機材がトラブルで、
うんうん、
代わりの飛行機を呼んで飛ばしたっていう状態なので、
ありまーありま
ー、なので乗り継ぎができなくて、もともと乗る飛行機が間に合わなくて、フランクフルトの空港で一泊して、
あ、
翌日出発と。
いやー、なかなか大変ですね、本当にね。
そうなんですってね、いろんな人が体力的に大変だったでしょって言われるんですよ。
ああ、まあそう思います。
体力的にも大変で、だらだら荷物は持ったままだし、
うんうん、
持ち込み用のね、
何もなくて待つっていうのが一番結構大変、
ね、暇があるけど気が抜けない感じも嫌で、
ああ逆にね、
だったんですが、なんとですね、一番帰ってきてみて、ああ嫌だなって思ったのは、
はいはい、
バルセロナ空港で荷物預けるですよ、
うんうんうん、
いいですか、
バルセロナで荷物を預けます、はい、はい、
で、乗る飛行機が遅れるっていう情報があって、
はい、
仕方ないな、
はい
はい、でフランクフルトまで飛びました。
うんうんうんうん、
なので、私の中では朝カバンに荷物を詰めて、
うん、
空港に行って預けて、
うん、
深夜0時ぐらいにフランクフルトに着きました。
はいはいはい、
ホテルはあるんですが、
うん、
預けた荷物は出てこない。
あ、そっか、
成田行きで乗ってるから
荷物は預けっぱなしなんですね。
そうなんです。そうすると、
うん、
パンツも靴下もないのかい。あ、
そっか、それは嫌だ
で、夜寝るときにゴシゴシすればいいって後から思ったんだけど、
うん、
せずに、なんか朝同じ靴下を履き現地時間の午後になり、
わ、
飛行機で座り11時間経ち、
スーツケースの中にこう出したいものもあるじゃないですか。
だからシェーバー、ひげ剃りも、
ね、
スーツケースの中だったし、
そうですね、
で朝成田に着いて、その足で会社に寄って、
うん、お仕事ですもんね、
うん、だからそこで少し、仕事の荷物を置いて、
うんうんうん、
すいません早めに帰っていいですかって言ってちょっとね、夕方までいずに帰らせてもらったんですけど
それは返してもらえたんです
か？返してもらいました。みんないい人で。
なるほど。いやいや大変でしたね。
そんな感じでしたよ。
お疲れ様です。
はい。
なんか風のトイレでは吉安さんと同じ方向にどうも香里さんは向かったような噂をちょっと聞いたんですけれども。
私を追ってですか？
どうでしょう、吉安さんとこう入り違いになっちゃったみたいですけど、
ね、ってことはあれですね、発展旅行ですね。
いいなヨーロッパ。
そうです ね、私は旅行で行ったことはないんですけど、ヨーロッパ。
ああ、吉安さん世界各地あちゃこちゃ行ってますけど、お仕事ですもんね。
お仕事だから今回はね、その土曜日がたまたま、夕方のフライトというか、最終的に夜のフライトになったんですが。
でまあね、
市街がちょっと歩いて回れたのよかったかななんて思っています。
なるほど。いや僕はまず国内旅行に行きたいと思います。
そうですよね。とりあえずでも富谷さんは飛行機乗って旅行じゃないですか。
んどこ行ってもまあ北海道出るにはまず飛行機ですけど。
ですよね。流氷か飛行機ぐらいしかないですからね。
そうですね、流氷に乗って。
あんま遠くまで行けないか、流氷だ
と。ね、そのまま春が来るとこう海に浮かんでしまいますけどね。まあまあまあ、世間話はこんな感じで、
はい、
ぼちぼちいい時間なので本編の方に行きたいと思います。前回のお話の時にちょっとボイジャーとかの探査機のお話をしたじゃないですか。
しましたね。
うん、ちょっとねその話を少し膨らまして今回お話ししてみようかなと思いまして、
はい、
理科の時間でも多少何回か話は出てきたかもしれないんですけれども、今までね探査機アメリカとかがいろいろ飛ばしてるんですけど、
うん、
その探査機にほらなんていうんですかね、異星人へのメッセージみたいのがついてるんですよね。
あの金のレコードですか？
さあさあさあ、金のレコードだったり絵の描いた金属板だったりとか ね、うん、これ結構なんていうんですかね、今まで地球人がこう異星人に向けてこう放ったメッセージっていうのが一体どれぐらいあるのかなと思ってちょっと調べてみたんですよ。
はいはいはい。やっぱあれですか、
ん
この辺のものは、
うん、
まずこう太陽系の外にまで飛んでいく計画があるものに積まれるっていう感じなんですかね。
そうですね。だ今までだと、まあ主にねアメリカが探査機飛ばしてるんですけど、
はい、
まあパイオニア探査機ですよね、
うん
うん、これが1972年と73年に、パイオニア10号と11号というのをそれぞれ飛ばしてまして、
はい、
まあこれが外宇宙に向かう探査機の一番最初だったんですけど、まあこれは木星と土星をねそれぞれこの探査機は観測して、はい、そのままあとは外宇宙に向かって今飛んでる最中なんですけれども、うんうん、これの時にですね一番最初にその探査機を飛ばす計画が出た時に、まあこの探査機はいずれね太陽系の外に向かっていくので、うん、こういずれ他の知的生命体にこの探査機拾われるかもしれないと。
なんかあれですね、
うん、
瓶に手紙を入れて海に流す感じですね。
あ、まさにそんな感じですよね、うん、メッセージボトル的なね、
うん、
その異星人にメッセージを載せて飛ばそうじゃないかっていう話がどうもね持ち上がったらしくて、
はい、
そうそう当時ねこの話題に乗ってこの絵のデザインを考えたのがカール・セーガン博士とフランク・ドレイク博士、
はい、
この2人なんですよ、
うん、
フランク・ドレイク博士は前回ちょっと出てきたんですよねお話で
ちょろっと
ドレイクの方程式を考えた博士ですね、
はいはいはい、要は知的生命体のことをずっと考えてた人ですね。
そうですね。あともう一人このカール・セーガン博士っていうのももうそういうの大好きな博士ですから
なんかそういうこと言うとオタクっぽい感じもしますけど、カール・セーガンさんはその科学者としてもそうですし、まあ
そうですね、
人々に科学を、ね、伝えていくっていうところでも貢献された方で、結構あちこちの方名前は聞いたことあるんじゃないかと思うんですけど、
SF 作家でもありますよねこの方、はい、確かね。 そうそう、まあそんな感じでね、そんなことを考えるのが大好きな2人がこのデザインを考えて、うん、まあどんな異星人に向かってほらね、言葉英語を書いたって分かんないでしょうし、
うんうん、
やっぱりこう異星人が見たらなんとなくこう解読できるような絵にしないといけないということで、まあ、いろいろ考えるわけですよね、このカール・センガーさんとドレイクさんがね。
とはで自己紹介を考えるわけですね。
まあそうですね、僕たちこんなんですっていうのをね、いろいろ考えて、うん、最終的にどんな絵にしたかっていうと、金属板にですね、男の人と女の人のまあ裸のイラスト、
はい、
一糸まとわぬ状態のイラストと、あとその探査機の外形っていうんですか、
うんうんうん、
探査機これぐらいで、その横に実寸の人の絵があるので、あ、ここの地球人っていうのはこれぐらいの大きさなんだなっていうのがね、こう分かるようになってるんですよね。
多分これが生物なんだろうなと類推していただきたいと、
う
ん、
そうですね、本当にどんな知的生命体が広いか分からないですからね。分から
ないですよね。
そうですよね。あと地球を中心にその周りに約14個のですね、パルサーっていう星の位置を分かるようにこう図解でこう説明してるんですよ、
うん、
これが分かれば、まあ知的生命体であればもしかしたらこの太陽系の位置が分かるかもしれないということで、この絵が描かれてるんですけれども、
うん、
パルサーっていうのはちょっと簡単にご説明しますと、まあ要はあのものすごく速い速度で回転しながら強い電波を放ってる星なんですよね、
うん、
それでまあなんていうんですかね、そのぐるぐるね回りながら電波を出しているので、このなんか地球でいうとね、ちょうどあの海にねある灯台みたいな感じに見えるわけですよ、
うんうん
うん、だからまあ宇宙の灯台なんてこう言われたりもするんですけれども、
うん、
あとそのパルサーっていうのはその星によって回ってる速度、まあ、周期が違うものですから、その周期とパルサーの位置を表記しておけばもしかしたらこの太陽系の位置が分かるんじゃないかということで書かれたみたいですね。
太陽系から見えるパルサーの位置を、
うん、
点点点点ってやって、そこから太陽系まで線を引いて、
うん、
で知的生命体が宇宙の観測ができているんだったら、
うんうん、
自分たちの場所を示すのにパルサーを使うっていうアイデアを思いつくはずだ
という、
パルサーのこの配列と、うん、その中心が分かれば太陽系の場所が分かるはずだ、
うん、まあそういうことですね、
うんうん、難しいけど、
まあ、そんな感じで
したね、
はい、そうですね。あとほらね、知的生命体がその位置が分かれば、あとその下にまた新しいイラストがあって、まあ、太陽系の太陽からこう水星金星地球は火星ってこう、ね、絵が描いてあって、
うん、
でその、まあ、地球のところから矢印でこのパイオニアがこっち飛んできましたよっていう絵が描いてあるわけですよ。
あの太陽が丸く大きく描いてあって、水金地火木土天海冥っていうのがポツポツポツポツって描いてあって、うん、3個目から線がピューって引っ張ってあって、矢印でパイオニアのちっちゃいラストがくっついてると、
そういうことですね。だからこっから飛んでったっていうのが分かるようにっていうことで書いてあるんですけど、
うん、
当時まだね冥王星惑星扱いだったので
、はい、
9つ小さいポッチが書いてあるんですよね。
でも、うん、私こうなんていうんですか、ユーザーインターフェースみたいなことを仕事でやっていて、うん、
はいはい、
このね矢印っていうのの意味は誰にでも分かるものなのかっていうのはちょっと悩んじゃう、うん、
あ、それね僕も思いました。だって ね
矢印は難しいんじゃないかなと思いますよ。
そうですよね、うん、とかってねちょっと僕も思っちゃったりもしたんですけど、ね、
矢印のね歴史を書いた本を読んだことは多分あるんですよ。
あ、そんな矢印だけで一冊本が書けるぐらいのものか。
そう、昔はやっぱ矢印はなくて、
そうなんですか。
矢印がつぶらだっけなっていうのがある本もあるぐらいで、
ああ、なるほど、
矢印は多分、ね、文化的なものなんじゃないかなと。
そうですよね、極めてこの地球人的な考えの産物のですよねこれね。
もう一つね気になることがあって、う
ん、はいはいはい、
男性と女性が裸で描かれてるのちょっと置いといて、
はいはいはい。
それがね、輪郭を線でなぞってあるタイプの絵なのね。
ああ、そうですね。
普通、人間が見たら当たり前じゃないですか。
うんうんうん、うん。
輪郭を描くの。
はいはい。
でも、輪郭を認識するの、実は脳の中の、なんていうかね、人間ってこう、色が違うところに輪郭を見えるんですね、輪郭が。
あ、はいはいはい。
なんですけど、他の動物が同じように見えるかどうかわからない。明るいと暗いはわかると思うんだけど、
うんうんうん、
それを縁取りとして線で見えるかどうかは他の動物じゃないとわからないんだろうなって思いながら。
そうですね。だから他の生命体がこう他のね物体をどういうふうに認知するかっていう問題ですよね、これはね。
線画はどうなのかななんて思っちゃいました、うん、
理解できない可能性もありますしね。
確かあれですよね、男の人が手を挙げてやーってやってるんですよね。
そうそうそうそうそう。でまあ、あの裸なんで、ね、男の人の、まあ、おちんちん書いてあるんですけど、そうそうそう、そんな感じで結構ね、あの当時批判が出たらしいんですよ、これ。なんで裸の絵なんだみたいな。
まあ難しいですけどね、あの裸じゃない絵だったら何の絵を描けばいい。
そうそう、服着てたらね、まああれなんでしょうけど、まあ、生物的には人間ってこんなんだよってそんなにいやらしいって思う人もないと思うんですけど、まあ、ね、納税者が怒ったのかな税金でこんな絵描けかってって
これがですね、板として乗ってたわけですね。
まあそうですね。これ今あのパイオニアまだこう、ね、飛んで宇宙に向かってますので、はい、
1970年代前半か。
そうですね、
はい。
でこれの後にですね、
はい、
探査機じゃないんですけど、
うん、
翌年ですよね、アメリカの自治領プエルトリコにある、うん、まあ、直径305メートルの大きいアレシボ電波望遠鏡っていうのがあるんですけど、はい、まあ、これをね、この年にちょっと修繕したんですね、
うん、
でうまく修繕したもんですから、この機械の性能が向上したもので、
うん、
まあ、それを記念にですね、ちょっと一丁宇宙に向かってメッセージを送ってみようかっていう、どうもそういうイベントがあったらしいんです。
お
で、これがですね、どこにメッセージを送ったかというと、
うん、
ヘルクレス座にある M13 球状星団っていうところにですね、うん、周波数 2380MHz、 出力 450kW でドーンとこう電波を送ったわけですよ
なんかあれですね、こちらは何々局、出力、450kW でお送りしていますっていうのをこう送ったわけですね。
僕ね、そっちにいるときよくね、あれですわ、 TBS のラジオ日曜の朝とかそういうのをよく聞いてましたね
でもこれヘルクレス座 M13 球状星団に届く頃には、
うん、
ラジオで聞けるぐらいの電波の強さがあるのかしら。
どうなんですかね。もうかなりの出力ですよね、450kW ったらね、
うん、まあ、地球上ではすごく大きい出力で。
そうですね。ただ距離がね、2万2000光年先ですよね、
はい、
だからまあ単純に届くのに2万2000年と。
そうですね、
うん、でね、僕思うんですけどね、この球状星団っていうのはね、そもそも星としてはかなりこう古い星の集まりが多いんですよね、
うん、
なんでこれにしたかなってちょっと僕すごく疑問なんですけど、うん、片道で2万2000年だから往復だとね4万4000年待たないといけないので、返事待つのにね、まあ、ちょっとかなり気長な話ですけれども。
これはあれですか、さっきの話じゃないですけど、
うん、
どんなこうメッセージを送ったんですか。
これはまず人間のこう、人間というかまず数字を表したものと、生物の構成元素や核酸、あと DNA の二重らせん構造とか、
うん、
人間の形、あとまあこの送ったアレシモ天文台の形なんかをこう解析すると絵になって出てくるような仕組みなんですよね。
これあれですよね、さっきの金属板と違って、
うん、
電波ですよね。
電波ですね。
だから、なんていうんですか、 P とか P とかっていう、そのなんだろうな、時間によってこう周波数とか電波があるなしぐらいしか送れないじゃないですか。
あ、これね、絵にするとね、ものすごい昔のゲームみたいな絵ですね。
順番に送ってドット絵にできるように工夫がされてるんですね。
そうですね、ドット絵になりますね、うまく解析すると。だからまあね、素数の縦と横の数でこうやってるらしいんですけど、
うん
うん、でその知的生命体がこう素数という概念が分かれば、この縦横の比率が分かるはずだと。
で
縦23個横72個だっけな、これ
72じゃないですよ、73じゃないですか。
73、72じゃ割り切れちゃいます、
ね、72は素数じゃないですから。
そうですね、そのドット絵になるはずなんですよ、これね、
うんうん、
そうそうそう、そうすると今言ったみたいなこう絵が出てくると。
おお、
うん、そうそうそう
っていうのが、24,060年後ぐらいまで、
まあそうですね。えらい、
なんかまあまあそういうことですよね。
人間生きてんのかなみたいな感じですけどね。まあなんかちょっと夢ですよね、夢というか、まあね、ちゃんとそんな感じで、そんなのがまあ1974年にあったわけですよ、
はい。
でさらに3年後の1977年、今度はほら前回もお話ししたボイジャー探査機が1号、はい、2号が飛んでいくわけですよね、うん、これにはですね、ゴールデンレコード
って、そうそうそう、なんとなく金のレコードってイメージがあったんですよ、私。
なんかゴールデンレコードあったらなんか すごいですよね、
100万
レコード大賞みたいな感じで。これもですね、絵とか写真とか、まあ音なんかがすごいたくさん入ってるレコードらしいんですね、これね、うん、115枚の画像と、あと55種類の言語の挨拶とか、あと当時のアメリカのカーター大統領とかのねメッセージ文なのが入ってたりして、
とりあえずあれですね、今回は相手が何分かるかどうか分かんないけど、うん、うちのありも入れてやれっていう感じで入ってるわけですね。
何でもかんでも詰め込んだような感じですね、
はい。
あのね、音楽なんかはね、日本の曲も入ってるみたいなんですよ、これね。どういう基準で選んだのか分かんないんですけど、
うん、
こう古典のこう尺八の演奏なんかがこう、
あ、
日本の音楽ですとね、
やっぱあれですかね、民族的なものを、
うん、そんな感じですね、
うんうん。
あとね、皆さんご存知のやつだと、あのペルーのコンドルは飛んでいくっていう曲、
あ、分かります、
そうそうそう、あれも入ってるみたいですね。
うん、
でね、さっきのね、あのね、何年か前に行くと、このパイオニアの探査機の批判がこうやっぱりここまで根強くあったので、
はい、
裸の絵は入れるなよって言われ、どうも言われたらしくて、
お、
裸の絵は入ってないらしいですね。
そうですか。
今回はなんかシルエットの絵らしいですけど、
そう
ん、でね、これね、ちょっとね、面白いのがですね、レコードの表面はまあ金メッキされた銅でできてるらしいんですけれども、
うん、
このレコードを入れてるこのカバー自体はどうもアルミニウムでできていて、
はい、
その表面にですね、
カバーとかジャケットね、
ジャケットですね、はい、レコードジャケット、すごいね、なんか昔レコードジャケットってなんかいい響きだな。懐かしい響きがありますけど。このレコードジャケットの表面に、
はい、
放射性物質のウラン238がつけられてるんですね。
ウラン238がある、
うん、はい、それを塗ったくってるわけですよ、
うん。
でこのウラン238っていうのか、まあ、要は半減期が45億年ちょっとなんで、
うん、
こうね、何万年かかってどこの星に行くかわからないですけれども、まあ、遠い未来にこの探査機を異星人が受け取った時には、このウランの半減期でこの探査機が一体どれぐらい前に飛ばされたっていうのかわかるようになってるんですね。
あ、
うん、
半減期っていうのはウラン238を、置いておくと45億年でウラン238が半分になるってことですね、
うん、そうですね。
でウラン238が分裂というか核分裂を起こして他の物質になって、
うん、
その他の物質とウラン238の比率から、どのくらいの時間が経ったか分かるようになってると。
そうですね、
うんうん、
ですので、まあ、まあ45億年半減期があるので、まあ宇宙の年齢がね130何億年とかですので、まあ十分な時間的な指標になるような感じですよね、これね。
ですね、
うんうん、
地球の人がこれを受け取ったら、ウラン238が塗ってあったっていう類推をして、
うん、
それでどのくらい前に作られたものか分かるだろうと。
まあそういうことですね、うん、これうまいこと考えたなと思うんですけれども、それでね、このジャケットにもちょっとね絵が描いてあるんですけど、
はい、
ここにもやっぱりこの、あ、このねボイジャーのレコードのアイディアもやっぱり先ほどのあのカール・セーガン博士が絡んでて、
うん、
これのジャケットの絵にもやっぱりパイオニアと同じ、パルサーの絵が描いてあるんですよね。
太陽系の場所を表すやつね、
うんうん、そうですね、
うん、
うんうんうん、ここら辺だと結構こうアメリカこの時代はなんていうんですかね、宇宙に向かってこう何かを発信しようっていうのが流行ってた時期なのかな、
うんうん、やっぱりあれですよね、太陽系の外に出られるものっていうのに夢があったんでしょうね、
うん、まあそうですね、
うん、
あ、ちなみにですね、パイオニアとボイジャーの探査機それぞれどこに向かってるかっていうのをちょっとお知らせいたします。
はい、
ね、パイオニア10号が、約170万年後にアルデバランという星の近くに行きますね。
はい、でさっき言った一番最初の話題のパイオニアですね。
そうですね、はい、でパイオニア11号は、ちょっと地味な星座なんですけど、まあ、縦座っていう星座の、まあ、方向に今飛んでいってる最中です、
はい、
もうちょっとどこ行くか、まあ、そこまでしかちょっとね調べられなかったんですけれども、であと続きましてこうボイジャーなんですけれども、ボイジャー1号の方はですね約4万年後に蛇使い座の方角のある星の近くを通りますよと。
でもあれですよね、うん、さっき電波で2万5000年後みたいな話をしましたけど、
うんうんうん、
今回物理的なものが4万年後に行くわけですね。
まあなんか物理的だから電波よりなんかねそんなに遠い未来じゃないような感覚にちょっとなったけど気のせいですね。
やっぱ4万年は長いですね。
4万年長いですね、
はい、
でね、ボイジャー2号なんですけど、
はい、
オーイル座のシリウス、
お、ピカッと光る
冬に一番明るく光ってる、ね、シリウスに約29万6千年後に近づきます遠いな。
遠いですね。
ねえ、なんかねこうほらやっぱり宇宙って広いからものすごく夢のある話なんですけど、なんかこうあまりにも時間がかかりすぎるじゃないですか
まあ
ねえ、なんかこう何も結果知らないまま人生終わってしまうなというのはありますけど
でも逆に言うとね、
うん、
同じようなことを考えている地球外生命体が探査機を送ってるかもしれない。
ああそうですよね、
うん、
ほらほら電波を受信するっていうセチっていう計画もねあったじゃないか、
うん、宇宙過去現象
だまだやってますけど
ね、んじゃないですか
知的生命体の電波をこうキャッチしようっていうのをね、はい、今でもやってますので、
うん、
はいはいはい、まあ、そんな感じで基本的に地球から電波を飛ばしたり探査機を飛ばしたりするのは、まあ、結論というか、ね、知的生命体が見つけたりするのはもうかなり何万年も先の話なんですけれども、うん、ここでねちょっと面白いことを一個見つけまして、
はい、
なんと1983年にですね、
うん、
日本の天文学者さんが旧暦の七夕の日に、
うん、
なんとなんと飛行星に電波でメッセージを送ってるんですよ。
お、
これねアメリカからまあ、ね、電波信号で送ったんですけれども、
うん、
まあ、飛行星っていうとまあ要はアルタイルっていう鷲座の、ね、うん、星なんですけど、
はい、
これもね先ほどと、まあ、似たようなやり方で送ってるんですけど、
うんうん、
これもね解読すると、まあ、13枚の絵になるらしいんですよ。
うん、
うん、これねアルタイルって16光年しか離れてないんですよ。
はい、ってことは、うん、送ったのが1983
年です。
13年、今から言うと、30年前。
そう、もう届いてんですよね。
うまくいくと届いている。
そう、それでそこにもし知的生命体がいて電波を送る技術があってすぐお返事をくれていたとしたら、
うん、
届くのはなんと2015年。
近いじゃないですか。もう指折り2年
ね。だから もしかしたら2015年にアルタイルからお返事が来るかもしれない。
お
ね、えちょっとこれさっきのと比べてものすごくワクワクしますよね。近い話
というか自分たちが生きてる間に何かしらの結論があるかもしれないっていうのはすごい。
そうそうそうそう、なんかワクワクするんですよ。でやっぱりこれほら、あとねここ最近ねものすごいほら太陽系以外の構成で惑星がたくさん見つかってるじゃないですか。
なんかハビタブルゾーンの話とかしましたよね。
そうそうそうそうそう。でここ本当にここ何ヶ月かぐらいでもこうね地球型惑星なんかもポツポツ見つかり出してきてるので。そう、あのねそれも結構近いんですよね距離ね。
まああんま遠いと観測できないからね。
まあそういうのもありますからね。
そう、近いところが見つかっていくんだろうけど。
そうそうそう、だからね今のほら電波を発信する技術あるわけですから、こういう近いところにねもうバンバン電波送ってほしいんですよね僕としては。
まあ決め打ちでいいから送っとくとなんかあるかもしれないですよね。
そうそうそうそうそう、だからね送っといて損はないと思うんですよ。
うん、
探査機と違ってねそんなそんなお金かかんないでしょうしね。
そう、あのロケット打ち上げるわけではないですから。
そう、電波だけなんで、
うん、
そうそう、電気代ちょっとねかさむかもしれないですけど、
うん、
ねこれねやってほしいですよね。
返事が来
たらそうすればまあ
ビビりますよね。
いやビビりますね。生きてるうちに何かしらのこうアクションが返ってくるのを祈ってますけれども、
思うとちょっとワクワクします。でもこれの後も、うん、継続的にやられてるんですかね。
あーなんかね、でもなんかそういう話があればニュースかなんかに上がってくると思うんですけれども、
アルタイルに向けて以外のやつがもっともっとあってもいい気がしますけどね。
日本人がこれをねやったっていうのがなんか粋でいいなっていう気がしますね、うん、そうそうそう。だまあこんな感じで宇宙にはねまだ知的生命体を僕らは見つけてないですけれども、比較的近いところにもしかしたらねいて、今まさにお返事がこっちに向かっているかもしれないと。
そうですね、
ねえ、まあ、そんなワクワクしたお話を今日はしてみました。
はい、
はい、今回もお便り何通かいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。まず桃太郎421さんからいただきました。はじめまして、 R50 の男です。最近この番組を知りました。ダークマターの会は面白かったです。銀河の中心のこととか宇宙の灯台パルサーの話が聞きたいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょうど今日パルサーの話ちょっと出ましたね。
うん、パルサーはね、もともと定期的に電波が起きたりやんだりするので、
うん、
この規則性から言うと知的生命体に違いないとか言われつつも、実はぐるんぐるん回っている星だったと。
ね、最初ねこう異星人からのメッセージだーってなんかね、
うん、
ドキドキしたでしょうねこれ見つけた人はね。
そう思います。
で、そうですね、
さっきもね、うん、ありましたけど、
うん、
宇宙の他の知的生命体も同じように灯台だなって思ってくれていれば、
うん、
太陽系が見つけてもらえるかもしれない。
そうですね、うん、まあなんていうんですかね、あパルサーだからまあそんなに比較的近いところのやつなのかな、さっきの、
うん、近い順だと思いますよ
探査機にね乗ってるやつはね、
はい、ただ、まあ、ちょっと心配だったのは、
うん、
結構平面じゃないですかパルサーの方向が。
あ、さっきのイラストだとそうですよね。
そうそうそ
う、うんうんうん、
それがちゃんと伝わるのかなとか思ったりして。
そうですね、あのこう単位を使ってこう長さ距離なんかをね表現しているみたいなんですけれども、
うん、
こうなかなか向き立体的な絵ではないので難しいのかなとかね
思いました。
うん、なんかねさっきのねパイオニアの絵なんですけど、他の科学者が見たらこれは分かんねえだろっていう話もどうもあるらしいんですって。
そうですか、やっぱりね他の星のシャーロック・ホームズさんがいることを願いますね。
まあそうですね、
うん、
まあほらね、たまあいいかもしれないし向こうの人はね、人じゃないでしょうけどね
生物ね、
生物がね、 はい、まあ、そんな感じで桃太郎421さん、これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
はい、続きまして人にどりさんからいただきました。番組内容でリクエストのようなものがありましたので送らせていただきます。よく科学の本なので木星の大きさ重さは地球の何運倍のように書いてありますが、これはどうやって求めているのでしょうか。大きさはわかるのですが重さに関しては惑星の内部の組成までは分かっていないと求められないですよね。探査機などでの調査でそこまで分かるものなのかなというのも以前から疑問に思っていたのです。それに加えてよくガス型惑星、氷型惑星と他の惑星を分類していますが、これも探査機で分かることなのでしょうか。お二人の解説で分かりやすく紹介していただけると大変ありがたいです。もし可能でしたらよろしくお願いいたします、といただきました。
ありがとうございます。
質問来ましたね。
挑戦状ですね。
うん、木星の大きさ重さは、あ、大きさなんかはほら、
まあ、見えてる星ですからね、
まあ、すぐ分かりますよね。
はい、
うん、実際にね、
すぐっていうか、あの望遠鏡が発達してやっと分かるという感じですけど、
まあそうですね、
はい、でどっちの話いこうかな。組成、
うん、
何でできてるかとかは、スペクトル分析というのが一番多いんじゃないかと思います。
これはもう光学望遠鏡でこうね、まずすぐ分かる部分ですからね。
そうですね、あの、うん、光の反射とかでどの周波数が、うん、まあ、どの光ねとどの電波が返ってくるかっていうのを見ながら、うん、ある元素があると、特定の光を吸い込みやすいというか反射しないとかっていうのを、見つつ、どんな元素が入ってるかっていうのを見たりするので、これは触らなくても、要は現地に行って物を取ってこなくても、うん、どんなものでできてるかっていうのが分かったりすることがあります。
これはまあ望遠鏡でまずそこまでは分かりますもんね、
うん、さて重さですね。
あとはこの重さの部分ですよね、これね。そうですね、
で重さは多分、
うん、
ポツンと惑星だけあったら分かんないんじゃないかと思います、
うん、なかなかちょっとね、
うん、なんですけど、
ただこれ木星だとね、たくさん衛星がありますよね。
そうそう、で木星の衛星は木星に引っ張られてぐるぐる回っているというか、うん、木星から離れていかずに木星の周りを回っているので、うん、衛星が、木星の中心からどのくらいの距離のところをどのくらいの周期で回っているかというのが分かれば、うん、で木星に比べてその衛星の質量が極端に小さいということが分かっていれば、
うん、
木星くんがどのくらいの力でその星を引っ張ってるかっていうのが分かるはずです。
そうですね、これは方程式がなんかあったはずですね、確かね、
うん
うん、それでうまくやれば重さが出るはずなので、
万有引力の法則によって、うん、木星の中心にある質量が、このくらいの重さだと、うん、この距離に木星の衛星がこの周期で回ってるっていうのが計算ができるので、それで、そうですね、惑星の重さが、まあ、類推できると。
これあと一番問題なのがこう内部の組成っていうのがね、ここが難しいところですよね。
内部の組成がどこまで分かってるかは多分ですね、うん、想像半分なんじゃないかと思っていて、
うんうん、
宇宙にはこのくらいの物質がこのくらいあってっていうものと、
うん、
あとはこのくらいの大きさだったら中はこのくらいの圧力なはずだとかね。
まあね、
そんな感じで、
かなりこう類推の域を出ていない部分も多いんでしょう
ね。ではないかと思うんですよね。
実際にね、木星なんかはね、中探査機入ってないですもんね、うん、
なので、うん、今言ったのは探査機を飛ばす前にも分かった重さとか大きさ、
うんうん、
あとは、表面にあるものの組成が分かって、
うん、
それ以上のことはやっぱ探査機を飛ばして近くから見るとか近くで分析するとかっていうところから分かってきてるんじゃないかなって思って。
そうですね、あれ例えば確か木星に行った探査機で木星に直接落っことしてこう調べようっていうのありましたよね。
あったと思います。あと
ただね、壊れちゃった
かすめるのもあったような気がするし、
うん、失敗してるんですよね確かね、
うん、
情報を送ってくる前にどうも壊れちゃったらしくてっていうのが確かあった気がして、
木星人に撃ち落とされたんじゃないですかね。
あ、その可能性があったらすごいな。ね、でも分かんないですもんね。
分かんないです。
ねえ、
そうです、
まあ、そんな感じで
月の地底に生物がいないとも限りません、
まあ、うんうん、これはねもう一回日本が木星にこう探査機を打ち上げてですね、アメリカを出し抜いて日本すげえって言われてほしいな。
でも、例えばかぐやとかの月の周りを回っている、衛星の衛星
衛星の衛星ですね、
うん、探査機とかだと、うん、はいはい、あの重力の分布をすごく細かく、うん、測定することで、はいはい、月の内側 の、 この重い部分がどう偏ってるかとかっていうのまで分かるようになってきているので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いろんな調査方法があるんですよね。
木星なんかはかなり、まあ、探査機今まで飛んでるので、うん、うんうん、まあ今までの探査の結果でかなりの部分はもう分かってるとは思うので、うん、実際にね探査機落っことして成功すればいいんでしょうけど、なかなか内部的にこう激しそうな惑星なので難しいんでしょうね。
そうですね、たださっきね落っことしながらそこからこう測定値を持ってくるとか、うんうんうん、いろんな工夫がありますからね、
はいは
い、
うんうん、
いろんなことができるんじゃないかなと思っています。
そうですね、これでお答えになりましたでしょうかね、うん、
だといいですが、
はい、はい、どうもひとにどりさんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、続きまして、しし座さんからいただきました。
はい、
本宮さん吉安さんこんばんは。早速ですが本宮さんに質問があります。村内プロジェクトのホームページにメンバー募集の欄があって、そこにメンバー全員のイラストがありますよね。本宮さんはその中の星を加えている人ですよね。実はあのイラストがユーモアがあって面白いなと思い投稿した次第です。よろしかったら教えてくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですよね、合ってるんですけど、
うんうんうん、
よくよく見ると黒いこう全身レオタードみたいなものにデカめの人手を抱えているっていう噂もありまして。
そうですね、こう人手にも見えなくもないと、うん、言うと失礼ですね、これ書いていただいた人にね。これはね、実はうちの村内プロジェクトのメンバーの酒井さんに書いていただいたものでして、
はい、
はい、とってもねイラストが上手なものでして、僕がね星好きっていうことで星を持っている絵を描いていただきました。そうそう、
結局酒井さんはこんな感じの人っていうのを表すのに、うん、星好きっていうのを表現するのに迷って結局星を抱えてしまったというね
難しいですよね、
私本当にカメラ抱えたりするんで分かりやすいじゃないですか。
そうですね、
うん、なんですけど本宮さん星好き、星でも星を見てる顔にしても仕方ないなっていうので、いきなりこう、うん、全身黒タイツに星を持つというね。
そうですね、はい、大体こうなんていうんですかね、こう小さい写真とかほとんどこう情報なしにうまいこと書くんですよね、本当にね。
そうですね、特徴捉えてると思います。
うん、ものすごく可愛く書いてもらいましたけれども、
結構可愛い感じだと思います。
可愛い系ですね、
はい、
実際も可愛いんですけど。
そう思います、ね、そこは全然否定しません
まあそんな感じのあのイラストが一応僕のイメージということになってます。
はい、
ということです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のお便りは以上です。続きまして天文現象の紹介を吉安さんの方からお願いいたします。
わかりました、
はい、
7月4日から、次の木曜日18日までの、
はい、
天文現象をご紹介します、
はい、
ですね、この時期宵の明星、夕方から夜にかけてですね、うん、金星が西の空に見えます、はい、あとは、土星も引き続き見頃でですね、午前0時ぐらいには西に沈んでしまうんですけれども、日暮れから、ずっと出ているので、天気がいい日は見てみてください。
はい、
で金星が夕方見えるので、そこにもういろんな星が、やってきたりとか、あとは月がやってきたりっていうのがありますので、7月の11日の夕方ですね、
はい、
11日か12日はですね、同じ視界の中に三日月が見えると思うので、
なるほど、
楽しめるんじゃないかと思います、
はい、
他にもですね、 星団の中を通るとかあるんですけれども、まあまあ、 あの細かい星団は説明してもなかなか難しいかなと思うので、
ちょっとね、望遠鏡とかねないと難しいかもしれないですね。
そう思います、はい、あとは、18日よりも後ですけれども火星と木星が朝方近づいて見えたりとかですね、
あ、なるほど、
はい、うん、あとはレグルスっていう明るい星と、はい、金星が近づいて見えたりというのがその先にあります、
うんうんうん、
はい、あとですね、7月7日は七夕、一応こう空を見るというかっていう季節ではあるんですけれども、
はい、
ぜひもう星好きの方にはですね、旧暦の七夕に、天の川を見るというのをやっていただきたいなと思っております。
旧暦というと、はい、なると、
8月の13ぐらいなんじゃないかな、うん、ちょっと今調べてないんですけれども、そのくらいの時期に、旧暦の7日ですので、日が沈む頃には、南の空に半分の月が見えてだんだん沈んでいくと、いうのが、そうです、見えるはずです。
ちょうどこう半分の月が船の役割と、
そうですね、西の空に沈んでいくときに船の形だと思って沈んでいくし、一緒に天の川も見えるっていう季節ですので、
そうですね、
はい、
こんな話しましたもんね、前
しました、しました、
そうですね、はい、ということで、まあなんかね、真の七夕は旧暦にありと、
はい、で、まあ、夏、今の季節ちょっとね梅雨時で持ってる日が多いんですけれども、
はい、
空気のいいところ、雲の、少ないところでは天の川も見える季節ですし、まあ、七夕みたいな空を眺めるイベントもありますので、ぜひ、
はい、
機会があったら、うん、星を眺めてみてください。
天文現象は以上ですか。
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます。そんな理科の時間では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。あとですね、前回もお話ししましたが、そんないプロジェクトで新しい番組がスタートしました。うちのメンバーの酒井さん、下平さん、お二人がやっているそんない美術の時間、
お、授業シリーズですね、は
い、そうですね、これも新しい番組が配信されてますので、
はい、
ぜひ皆さん聞いてみてください。 iTunes のポッドキャスト、アートのジャンルの中に入ってますので、皆さんよかったら登録の方よろしくお願いいたします。
お願いします。
次回の配信は7月18日木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。